今日のお話、この番組はメイスン北里の提供でお送りしてまいります。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今日は今年最後、20世紀最後ということで、和歌山県青年層の会を代表いたしまして、お二人にスタジオにお入りいただいております。和歌山県青年層の会の会長、そして高専寺のご住職でいらっしゃいます柿内高専さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。そしてもう一方です、和歌山市吹上にあります円珠院の副ご住職でいらっしゃいます、そして県青年層の会では編集局長をやってらっしゃいます久住哲也さんです。こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
1年間振り返ってというテーマで今日お話を伺います。
はい。
でどうでしたか、会長さんはまず今年1年振り返られてどんな年でしたか。
ね、今年は特に、和歌山県青年層の会が設立されて、10周年ということで、
ちょうど10年だったんですよね。
そうですね。それで、まあいろんなこう計画を思い出しまして、
はい、やはりいつもの年よりも区切りのいい年ということで、
そうですね、はい、
でも行事面でも、多かったようですよね。
そうですね。特に12月8日にですね、
うん、
コンサートをしましてですね、
ま
あ例年いろいろこう講演会とか、いろんなこう行事が出てきておったんですけどね、それにプラス、コンサートということでね、随分客員の方々にご無理を願って忙しかったと思います。
大変なことですね。久住、はい、さんはですね、
はい、
事務関係はもうなんか一手に引き受けて、
そうなんです。もう縁の下の、
力持ちで。
力持ちならいいんですけども。はい、
編集局長ということは、県青年層の会が発行している、何かパンフレットというか、
そうなんです。
あるんですよね。機関誌なんですか？
機関誌なんです。年にね、今2回だけになってしまいましたけども、三画っていうね、解放を出してます。
山川の。
いや、そうじゃないです。
三画じゃなくて。
三画っていうのはサンスクリット語、インドの言葉なんですけども、この、お坊さんの集まりっていう、僧侶っていう感じに当てるんですけども、三画っていうタイトルで、
なるほど。その三画の記事の内容というのはどういうのが多いんですか？
それはね、その私たちのその活動報告ですね、主に。だから一般の人向けのあれじゃなくて、広報誌じゃなくて、開放ですから、まあ、会員さんにそのいろんな行事の後のご報告であるとか、ご案内ですとか、そういうことを主にやってるんですよ。
ああ、なるほどね。さあ、柿内さん。
はい。
その、1年間を振り返ってね、
はいはい、
ちらっとコンサートの話が出たんですが、具体的にですね、どういうことを活動されてきたのか、はい、その辺のお話をちょっと端的にお願いできますか。
は
い、
まず今年はですね、4月の1日にですね、
はい、
介護保険の制度と、
ちょうどスタート
ですね。スタートと同じ日にですね、
橋
井幸夫さんが来られまして、お母さんは宇宙人という、テーマで講演をいただきまして。
これは橋井幸夫さん実際にですね、
はい、
体験されたことをもとに。
そうですね。
今ね、そういうテーマで各地で講演されてますよね。
そうですね。お母さんの、誤解。介護された、その苦労話を、されておりましたですけども。
出席された方の反響はいかがでしたか？
そうですね、皆さん、いいお話だったと。そしてまた自身も、親とか、そういうおばあさんとかね、お世話されてる方々が非常にこう、参考になったということで。
なるほど、はい。それが4月の1日。
そうです。
橋幸夫さんの声、はい、もう、これが9回目に。
9回目
です。講演自体はね、9回目なんですよね。毎回本当に全国的に知名度の高いね。
そうですね。
大物の方、
はい、
講演と、はい、講師としてお呼びになってますよ。はい。で、先ほどお話に出ました、
はい、
12月の8日、
はい、
この日に上田正樹さんのコンサートが、
ね、
和歌山市民会館であります、
はい。
こちらも大変盛況だったようです。
そうですね。うん、当日、ただ1,200〜1,300人の方々に来ていただきまして、大変こう喜んで、お帰りいただきました。
はい。で、まあ、講演の場合はですね、
はい、
それなりに、その、仏教の関係者であったりとかですね、はいはい、皆さんが活動してらっしゃることと、比較的こう通じるね、
そうですね、
内容の講演が多いもんですから、納得するんですけれども、
はいはい、
コンサートの場合はね、イメージ的にの県青年との会と上田正樹なんで繋がるのかとかっていうような、ね、疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれない
ですね。まあ、別に、その、上田正樹さんでなければということでもなかったんですけどね、
うんうんうん、
まあ、10周年を迎えて今までいろんな方々に お世話いただいて、そのまあ、感謝の気持ちも一つ、あったんですけどね。
やはりあれですか、より広い意味で、
そうですね。
この、はい、できるだけ皆さんの活動ぶりを、一般の方にも知ってもらいたいと。
そうです
ね。コンサートを通じての広報活動
っていうことなんですか。そういうことですよね。だから、通常やってるその講演会の方は年齢層が随分高いんですよ。
あははは
いつも随分ね、たくさんの人が見えてくれるんですけど、
ね、
だから、まあ一つその10周年という区切りの時に、まあ若い人たちにもという、年齢層もう少し下げたところでという、まあそういうこともあったんですけど ね
。どういうジャンルでもそうなんですけれども、できるだけね、21世紀を担っていく、
そうですよね。
子供たちに、その世界を覗いてもらいたいというか、
そうですよね。
してもらいたいという気持ちありますもんね。でその12月8日の上田正彦コンサート大変盛況のうちに終わりました、
う
ん、
そうですね、
で夏休みにはですね、子供会を企画されたそうですが、これはどういう内容だったんですか。
これはね、毎年、まあ、やってる行事なんですけども、今年は君寺さんでもって、会場をお借りしましてね、青年層の会はいろんな宗派が集まってますので、そしたら前週の方たちのお坊さんが、子供たちに、座禅を教えたりとか、
はい、
また簡単な写仏、仏さんのお姿を描いたりとか、そういうことをしたんですよ。
あとゲームをやったりして、
そうですね、まあ子供たちはそっちの方が楽しかったかもしれませんけども、うん、後でね、その境内出てそういうこともしました。
ねえ、まあ私なんか思うにはね、例えば座禅にしてもね、今の子供たちっていうのは基本的にこうじっとしてるのはね、苦手じゃないですか。
そうですよね。
部屋で自分でね、テレビゲームやってる場合はまあいつまでもやってますが、公的な場でね、じっと静かに人の話を聞いたりとか、きちっとしてるっていうのが苦手なんで、
そう
ね、なんかもっともっとこういう座禅とかね、ああいうことを今の子供たちにやらせたらいいんじゃないかと思うんですが、その辺どうですか。
案外でもね、ちゃんとみんな、座って、座禅を組んだんですよ。最初はね、自分たちも子供たちが騒いで、収拾つかなくなるかと思ったんですけどもね、その点は大丈夫だったですね。
秋吉さん大丈夫だったですか。
真剣にね、最初のうち今おっしゃったように、だからこだわりで座禅の組み方とか教えてもらいながら、そのうちにこう真剣にですね、座ってる姿を見て、まああと頼もしくっていうの
が、じゃあ来年以降その夏休みだけでなくて、
ね、
もう少しね範囲を広げて回数増やしていただいたらよろしいんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、
またじゃあその辺期待してますので、
また楽しく考えますので、
ちょうど締めのいい年で大役を仰せられてね、使って大変だったでしょうけど、本当にご苦労様でした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、メイスン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイスン北見へどうぞ。
今日は和歌山県青年層の会の会長高専寺ご住職柿内高生さん、そして編集局長でいらっしゃいます演習院副ご住職の久住哲也さんがお客さんでした。今日のお話、メイスン北見の提供でお送りいたしました。今日のお話、メイスン北見の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。新春1回目、去年の最後にご出演いただきました和歌山県青年層の会の会長でいらっしゃいます和歌山市田中町高専寺ご住職の柿内高生さん、そして事務局長ではなくて編集局長ですね。まあとにかく事務一切、担当してらっしゃるそうで、大変お忙しいんですが、演習院副ご住職でいらっしゃいます久住哲也さん、今回も入りいただきました。どうも、こんばんは。
こんばんは。
新年1回目ですから、
おめでとうございます。
今年も一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、第1回目ということで、はい、まあ今年のもろもろですね、抱負とか夢なども含めて、今日はお話を伺いたいと思ってるんです。
はい。はい、まあ、抱負と言われても個人では、まあ、おそらく毎年同じ、年になりそうな。
毎年同じ抱負、夢、お持ちなんですね。
では、
例えばどういうことですか？
入るんですが、正月、おすぐでしまうとついまた、
それはいけません。
いつもの
気分に戻らないと。も僧侶という身分なので、子供たちの教育ができませんのでね、持続性が大事ですから。
まあ、特に今年は、それをまた、生活に生かしてもらうという。ことで、コンサートを開催したんですが、だからその21世紀宗教の時代だと言われてますように、私たちはその感動、それをまた私たちの教えの中に、入れましてですね、それを伝達していくのが、まあ、任務じゃないかなと思ってるわけなんですけども、
どうでしょう、あの宗教の時代、心の時代と言われてきたシーンですけれども、21世紀やはりこの2つ宗教心というのはですね、ますますこう大事になってクローズアップされる世紀になるんでしょうね。
そうですね。
その辺で例えば楠見さんはどうですか、特にどういう形で、まあ、青年層の会のですね、重要な役割を担っているお一人として、なんか個人的でも結構ですけれども21世紀今年という範囲に迫っていただいても結構なんですが、なんかこうしたいということありましたら、
そうですね、やっぱりその今でした心っていうことも大きな問題ですよね。みんながその一番大事な人を思いやる心だとか、そういう、あの身近にある言葉なんだけども、それがどっか置き忘れてしまったようなね、もうだから個人主義って言えば聞こえはいいけども、本当に自分勝手なこう進んでいってるんじゃないかな。それがこうぶつかり合って大きな亀裂が生まれてくるっていうかね、
なんか去年のいろいろ社会的な嫌な出来事なんか見てても、そうですよね、そういうなんか人に対する思いやりが少しでもあったら、ね、
思いやりっていうかね、
起きなかったような事件っていうのはすごく多いんですよね、
そうよね、自分勝手にあちこち向いてしまってるからね、
だから私もあのいろいろなご住職の方にお話を伺ってきてね、言葉としては非常に身近にあるね、簡単な言葉なんですが、例えばおかげさまですっていう言葉もね、ずいぶん強調されてたご住職いらっしゃいましたが、そういう言葉がなんかすっかり忘れ去られてるような、
そうですよ ね、
ありがたいとかもったいないとかっていうのもそうでしょうし、
そうですね、自分一人がこう生きてるっていう感じですもんね、
まあ、インドの挨拶の中にですね、ナマステという挨拶があるんです、こんにちはとかおはようの意味なんですけどね、そのナマステという言葉の中にですね、そういったおかげさまでという言葉も含まれてるわけです、だから日本の心、昔の心っていうのかな、お元気ですかとこう、聞かれると、はい、おかげさまでという、
普通言いますよね。
それが今、元気なのは自分が元気なんだというね、それおかげさまというのがなかなか出てこない。
なんか特に今の若い子たちね、子供たち、そういう言葉っていうのは普通にスッとさりげなく使わなくなってますね。
はいはい、そうですね。
もっと大人がその辺しっかり教育してい
く、そうですね。まあ、私たちのそれを責任でもあるわけなんです
ね。あの、とりあえず今年のですね、もろもろ県青年層の会の行事の中で一つ、4月に講演会がある。これは決まってるそうですね。はいはい、これ会長どういうものなんですか？
そうですね、毎年行っている文化講演会でですね、今年はまだ確定ではないんですが、はい、一応交渉中ということで、ダニエル・カーさん。
あの山形弁を駆使した独特の日本語を喋る人ですね。
今交渉中なんです。
じゃあまた、彼のことですから、おそらく外国の体験と日本の体験両方交えながら、
ね、
比較文化論みたいな話なんですね。
そうですね、楽しい話がね、はい、来てるんじゃないかな、
ね、でこれもすでに決まってるんですが、2月の5日から10日4泊6日で、
はい、
ミャンマーの方に帰るそうですね、
はい、行きます、
はい、こちらの方もすでに締め切りは終わっているそうですね、はい、まあ今年も本当にね、様々なことが起こる1年、そして21世紀、幕開けでしょうけれども、じゃあ最後に、またあの、毎回日曜日のこの時間、いろいろなご住職にですね、いいお話を伺っていくんですけれども、 とりあえず、まあ一年間というか、今度ずっとスローガンとしてあることをおっしゃってるそうですね。これどういうことなんですか？
あ、それは会長ですか？
会長でも、
はい、会長
ですね。
会長なんですけども、
はい、
あの、寺を出ようっていうのが一番の
スローガン。お寺を出ようという。
そうなんです。寺っていうのはカタカナで寺って書くんですけども、
えー、
だから小さい、その、それぞれの宗派の中の寺っていう、うんうん、まあそういう囲いの中から。
こだわらない。
うん、外へ出ていこうと。
うん、
社会に何か貢献したいなという、そういうことで、寺を出ようっていうのを一番の、
うん、
あの、スローガンに考えてます。
これは、青年層の会がですね、発足した時の、基本的なテーマだったんですね。
そうなんです。
いろんな宗派にこだわらずという。
そうです、そうです。
うん、
このもとに皆が集まったっていう、一番あの中心にあるものがそれなんですよ。
は
あ
は
あ、お互いにこう、宗派の中が、うん、そういう意識にも取られないで、
うん、
だから長宗派で、私たちもやってるんですけどもね。
これは、福井さん、21世紀のね、宗教問題考える場合ね、グローバルで捉えた場合でも、ある意味では最も大事なことじゃないですか。
そうなんですよ。
今、宗教戦争っていうのは相変わらず各地で起こってるし、
そうなんです。
南北問題も含めてね、
うん、そうなんです。
21世紀の大きな課題の一つですよね。
う
ん、
そうですよね、
うん。
だから一般の人たち以外にでも、私たち自身がね、宗教者が、その、お互いを、愛し合うっていう、そういうね、
大事ですね。
理解し合うっていうことが、一番の中心ですよね、うん、問題ですよね。
じゃあ、そういう、本当に基本的な大事なテーマを和歌山の力全国に広げて、うん、さらにそれが世界に広がってったら、
そうですね。そうしたいですね。
はい、和歌山県青年層の会のテーマが寺を出ようであります、うん。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北里へどうぞ。
和歌山県青年層の会、そして高専寺ご住職でいらっしゃいますが、会長柿内康生さん、そして園住院副ご住職久住哲也さんがお客様でした。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。Thank you.